マースってトモ知ってる？
マース何の略？
モビリティアザーサービス。
はいはいはいはい、はい、
ああモビリティアザーサービス。
あだから要はだからまあそれこそそのソフトウェア的な、うん、なんていうの、まあトモと江崎が好きそうな話ではあるんだけど、
うんうん、
なんて言えばいいんだろうな、そのまあ交通のサブスクリプション的な、
うんうんうん、
かイメージかな。
ああ、あれか、としてはあのタイムズレンタカーとかでさ、
ああそう、それもある、
うん、あるね、
登録していつでも、
要はそうそうそう、なんかルートを今家にいて、家から例えば、東京タワー行きたいってなったら、
うん、
じゃあ家から駅までは、なんだろうな、カーシェアリングで行きますか、モバイル、あーカーシェアリングで行きますかとか、その AI の運転バスで行きますかとかが、まあいろいろな選択肢があるじゃん、駅まで、
はいはいはい、
駅から東京まではじゃあ電車で、
うん、
でじゃあ東京の駅からじゃあ東京タワーまではまた別の、そのじゃあ東京都市内にいる Uber でみたいな、そういうのを、うんうんうん、その別にこっちが選択しないで、俺が家から東京タワーまでって入れれば、その勝手に提案してくれるの、
うん、
こうどの交通を利用してそこまで行くかとか、
うん、
で、まあ、これは今のところあるじゃん、
まあそうね、経路検索みたいな感じ
で、ね、経路検索で、うん、こっからできるのが、まあ、これを一体的に払えるの。
おお、なるほど。
そう、もうネットでスマホでね、ポチッと押したらスマホ上でチケット発券されて、でもあとは乗って東京タワーに行くだけみたいな、
うん、
でそういうので、まあ、移動をより便利にしていく感じで、この移動を便利にしていくことで、まあ、何を目指すかっていうと、うん、マイカーを減らすことを目指しているの。
はいはいはいはいはい。
なんでかっていうと、自分の車を持つこと、今は日本、うん、まあ、世界的に自分の車を持ってる、まあ状態が多いんだけど、自分の車を持ってるってことは、いろんな場所を行くのに自分の車を使っていろんな場所に行ってるわけね。
はい。
そうなってくると何が起きるかっていうと、渋滞が起きるし、駅の周りにはたくさん駐車場ができてしまう。
うんうん、そうだね。
で、まあ、そういう駅の周りに駐車場もできるし、そもそも車の量が多いと駐車場自体も多い、
うんうんうん、
だからまあ土地が有効に利用されていないよねとか、あとは車で行くってことは、そのなんて言うんだろうな、もう全部車で移動することになっちゃうから、
うん、
その街に人がいなくなる、なんて言うんだろうな、
徒歩する人
通り過ぎてる人は店を、
あーなるほど、確かに
店を通り過ぎてしまうっていう問題があって、そうなってくると街の活気が失われていくことが挙げられるの。
あ、だから要するに目的地が定められてる移動は簡潔にできるんだけど、 その過程でどんどんそれが何だろうな、最適化されすぎて、その経路に途中に経路の途中にあるものが、あのに
そうそうそう、
経路の途中のものに気づけなくなるってことね。
そう、うん、そう、それもあるし、車から降りなくなって、
うんうんうん、
あとは駅周辺ってさ、まあ要は、まあ、繁華街になりやすいじゃん、
うんうん、
そういうところに道路とかを作ってしまうと、なんか交通事故も起きやすいから、歩く人が減っちゃうの、道路とかを作ると。それならば、うん、駅の周辺は、公共交通、バスとかだけしか入れない、バスとか電車とか路面バスとかだけしか入れないような形にして、
うん、
そこは自由に人が歩けるような空間にしていく方がいいよねっていう、
うん、
アイデアなの、
うんうんうん、
でまあこれをこのマイカーを減らすことでいろいろな、まあ、今言ったようなメリットが生まれてくるわけね。
うん、
だからこそマースを使ってマイカーを減らしながら、それでもマイカーと同じくらい移動は便利にならないといけないよねっていう話もあるじゃん当然、
うんうん、
だからマースっていう構想が出来上がってる。
はいはいはいはい、はい、
なるほどね。
なんとなく理解した。
そう、マースについて、あとそのマースを使ったあの最終的な目標についてはわかります。
そうそうそうそう、
うん、
でマースって具体的にどういうのがあると思う？
ウーバーとかはマースではないの？
ウーバーとか、あ、マースではないか、マースではあるのかっていうのはまた別の話で、うん、マースっていうのはただのモビリティアザサービスだから、うん、一つのサービス、大きなプラットフォームかな。
まあ、ウーバーも別にマースだけど、
そう、ウーバーもマースになり得る、マイカーではないから。
車を減らすとかには貢献したよね、結局。
そうそうそう。だからで、マイ、あの、これはマースって移動全般に関わるじゃん。
うん。
だからめちゃくちゃ巨大なプラットフォームなわけ。
うんうん。
で、このプラットフォームをさ、握ることに成功したら、めちゃくちゃウハウハじゃん。
うん。そうですね。
この提案とかを、そのモビリティの提案とかを握る、提案とかのアルゴリズムを握ることができたらもうウハウハじゃん。
うんうんうん。
だからそれに向けて、そのいろんな会社がその競争してるわけ。
うんうんうん。そうだね。
うん、そう、そのいろんな会社っていうのは自動車産業とか、電車産業、JR とかだけじゃなくて、それこそ、Google だとか、
うん、
Apple だとかも、そういうネット系の GAFA 的な会社もあれば、ロサンゼルス市とか、市町村単位で、
うんうん、そうだね、確かに。
頑張ってる会社もあるし、Uber みたいな、Uber とか Grab みたいな、中国で言えば DD みたいな、
あるね。
そういう配車サービス、も参戦してる。
それっていわゆる自動運転とかも関係する話だよね。
そうそう、自動運転とかも関係していて、なんでかっていうと、うん、今のバスってさ、バス停の駅が決まってるじゃん、バス停は、
うんうんうん、
でこれからどういうことが期待されているかっていうと、そのバス停を作るってことは、要はあのバス停が存在しない地域ができちゃうわけ、
うん、
ってことはバス停に行くまで時間かかるよねっていう地域がどうしてもできてきちゃうわけ、う
ん、はいはいはいはい、
そうじゃなくて、これからどういうバスを作りたいかっていうと、そのバスを呼ぶわけね、利用者が好きなところで、
うんうん、
でさ、そういう人がいろいろいるわけじゃん、いろんな地域に、
はいはいはい、
A 地点バス乗りたい、 A 地点から C 地点に行きたい、 B 地点から D 地点に行きたいっていういろんな人がいて、それを AI バスの AI がその最適にマネジメント化してルートを作っていくわけ。
それ循環セールスマン問題とかいう、
そうそうそうそう、
話でもあるよね、
循環セールスマン問題。そうそうそうって言ったけど、もちろん知らないんだけど
なんかそういう問題があって、
うん、
多分そういうことにも関係している。最適な経路選択みたいな感じで、ね。
そう、最適な経路選択を AI が行って、はいはいはい、その、うん、バス停を作らないから取り残される、うんうんうん、交通不便地域っていうんだけど、そういう交通不便地域がなくなって、うんうんうん、まあだから車を運転できないお年寄りとかも、過疎地域に、うんうん、住むお年寄りの方とかも取り残さずに運転できるような AI バスっていうのが。
はいはいはい、
今はまあ想定されてるのね。今後どうなるのかはまだ分からないけど、
まあ今は本当に盛んだよね、そういう話が。
そうそうそう、
うん、
そういう AI バスとか、あとはシェアサイクルとかシェアカーとか、
うん、
そういうのを組み合わせて経路を、うんうん、提案するの、マースは。
うんうんうん、まあでも結構シェアライドっていうのかな、ウーバーみたいなやつは、
う
ん、結構
そうね、
ああいうビジネスは結構そういう観点に言えば、やば、結構厳しくなってきそうだけどね。その自動運転が実現できた未来では。
うん。
うん。
まあ、要はその、Uber の運転手がどんどん職なくなっちゃうって話？
そうそうそうそう。まあ、でも、車の台数自体を減らせることにはつながるか、それは。
そうだね。
まあ確かに。
いやでもな、なんか結構まあ日本とかそれに近いよね。普通にみんな電車乗ったりするしさ。
いや日本は相当車社会だと思うよ。
うん、でもアメリカに比べたら
な。アメリカはね。日本も都心は電車網がすごい発達してるけど、つくばとかは相当車社会でバスは常に赤字みたいな、まあ、公共交通は赤字が続いているから問題にはなってる。
うん、
でもな、なんか俺あんまうまくいかないと思うんだよな。そんなにそんなすごい車が減ることは今後ないと思う
の。俺もあんまりうまくいくのかなっていう疑問点はあるんだよね。
やっぱさ車ってさ楽しいよね、普通に車の中に。
その運転がね、
もあるしさ、うん、運転もあるし、普通になんかプライベートな空間ってことでさ、うまく、まあ、それこそポッドキャストとかもさ、そういう時間で聞いて、まあ、車運転したり車に乗ってる時間って割と充実してるんだよね、自分からすると。
そうそうそうそう、
まあ、その時間が奪われちゃうのちょっと嫌だなっていうのはある、
ね、
まあそうかな、
うん、車でのメリットっていうのは俺もそう思うんだよね。プライベートで移動できる、プライベートな空間を確保したまま移動ができる、
うん、ね。
まあそうだけど、
すごいメリット、うん、先は今、
例えば新幹線ができたらさ、
うん、
今までローカル線を乗り継いで長時間で移動して、
うん、
新幹線が出てきた時は多分そういう移動時間が楽しかったんだけど、それがなくなるのちょっと寂しいよねっていうような議論があったと思うんだけど、でも実際新幹線ができたら明らかに便利だし、
うんうん、
そこは、うん、だから、
まあ、
自動車運転するのは楽しいっていう人は絶対残るとは思うんだけど、うん、意外とそこはそういう、うん、そこまで問題ではないかなと思うけど、
ね、ただまあ新幹線ができると圧倒的に速くなるじゃん、着くのが、
うんうんうんうん、
このマースっていうのはそこまで別に車を使わなくなったからといって速くなるわけではないんだよね、別に多分。
まあむしろ遅いまであるよね、その、
うん、要はちょっと遅いまである、
他のとこに寄ったりするわけだから。
そう、
ただそうでもないと思うよ。
そうでもないかな
っていうのも、俺さ、前回そう前々回か、2025年を制覇する破壊的企業って本、
はい、
でその中に獣医師あるって言って、
うん、
テスラが入ってたんだよね、
はい、
でそのその回ではテスラについてあまり深くは話さなかったんだけど、
うん、
テスラっていうのはやっぱり自動運転に力を入れてて、
うん、
でロボタクシーっていうのを近未来には普及させようとしてるっていうビジョンを持ってて、でこれが広まれば鉄道の需要は一気に激減するっていうふうに書かれてて、まあ、考えてみれば当然でしょっていうのは、浦安から六本木の距離であれば電車なら約45分、料金は350円ですが、ロボタクシーを使えば25分で210円ほどになってしまうっていうふうに書かれてて、
うん、
駅に行く手間もなくなって運賃も安くなると、でエンドトゥーエンドで自動で好きなところに連れて行ってくれる、で自動運転専用レーンなので渋滞がなければどう考えても鉄道よりロボタクシーの方が速くて便利っていうふうに書かれてて、
うん、
だからそうなんだよね、だから自動そういうロボタクシーっていうのは速いと思うよ。
まあ確かにね、
うん、
自動運転専用レーンを作るのね。
まあそうだし、あそうだね、うん、だから
それはでも相当あれだね、交通ネットワークの大改造になるね。
うんうんうん、だけどそう、うん、
車の台数増やすことになるね、それ結局電車に乗ってた人が。
いやそうでもないかな、うん、マイカーを捨てる人の選択肢、捨てる人が増えれば、
うん、
別に変わらない。
でもロボットタクシーっていうからには、タクシーっていうからには多分一人一つにしか乗らないわけでしょ。
いや、
たくさんの人が一緒に乗るのかな、
なんて言うんだろうな、
まあ、そういうパターンもあるじゃない。
基本的にはマイカーを持ってる人がマイカーを使ってる時間っていうのはその、まあ、1日の1割ぐらい、1割にも満たないぐらい。
なるほどね、そもそものあれか、その車を置いとく場所っていう話か。
そうそうそう、で例えばそういう自動運転的なものを使えば、
うん、
そのマイカーだったら使わない時間多いけど、自動運転とかの車は使う時間が長くなるじゃん。
うん、そうだね。
だからその
まあ駅前のあれね、パーキングスペースとかが開くようになったりとか、まあ、
そうそうそうそう、例えば5人の人が、
うん、
その 今までだったら5人の人がそれぞれ5台分車持ってたけど、この5人がそれぞれの車を捨てて5台捨てるじゃん、
うんうん、
でこの5人をのモビリティを回すためにじゃあ2台用意しますみたいな、
うん、
2台で回せるよねっていう話なの。
まあそうね、
会社が持ってる車ならその回転率上げれば、
うん、
個人は回転率もないから、うん、そういう問題が、
うん、そう
だね、そういうことによって車がどんどん減っていくわけ。
はいはい、
まあそうだね、
うん、あと車からその車を捨てる動きに移すもう一つ大きなそのインセンティブがあるんだけど、
うん、
車ってすごい維持費がかかるのね。それはわかるよね、
まあ、車検とかも必要だしね、うん、
車検もそうだしガソリン代、
まあ、あと税とかね、車税、
そう、あと税金、駐車場、
うん、
でそれがかかるじゃん、
うん、
で1台かかるのに例えば200万円、
うん、
とかしたら、まあ、減価償却的に言えば20年使うとしても1年10万円、
うん、
だからまあ1ヶ月1万円弱、そう考えてくると車の維持費って1ヶ月だけで平気で2万とか超えたり2万3万超えたりするわけ、
うん、
そういうことを考えれば車の維持費は捨ててモビリティの方、車の維持費を捨ててモビリティマースの方にお金を回せば、その車を、ま、あーマースの方にモビリティを使うた、人を増やすことができるんじゃないかっていう考え方ができる。
だいぶ納得してきたわ。
はいはいはい、
それが、まあ、維持費の問題かな。維持費は結構大きな問題かな。
うんうん、
確かに確かに。
でその車を今まで買ってた、例えば日本だったら車は強いから車を買うことで地域内でお金を回すことはできるけど、まあ他の車がそこまで強くない、車の産業が強くない国では、
うん、
マイカーを買うことでお金が外に逃げていくわけね、
うん、
ただマースによって公共交通の中でモビリティを解決することができれば、お金が外に行ってた分が地域内で回るお金の量が増えていくわけ、
うんうんうん、
で地域内でお金の回る量が増えていけばその分地域が使える予算も増えていくわけね、
はいはいはい、
だからそういう点もメリットにはなってる、
うん、確かに。
ただ実際にマイカーを手放すかどうかはまた大きな問題。
まあね、やっぱ便利だもんな。
便利。
本当にやっぱシェアカーってなるとその違う人が使ってたら無理だったり、あとやっぱ呼んですぐ来てくれるかも、
うん、
そんなに保証できないじゃん、ね、なんかもう本当今出たい、今もう本当3秒で出たいって時とかに、
うん、
ちょっとねってのは絶対あるもんね。
そうだね。
まあまあ、でも 俺は全然シェアカーとかでもいいかなっていう感じはするけどね、もう、
うん、
まあ、車がやっぱ身近な生活じゃないから。
まあね。
だから、
交通事故の責任からも逃れられるし。
逃れられるしね。
俺なんかは免許持ってないんだけど、そういうのが発展してくれればいいなと思ってる。そうそうそう。
ああ、やっぱそうだよね。
それはな、確かに。でも
俺も免許持ってないときずっとそう思ってた、
うん。
これからどうせ AI が運転してくれるよっつって。
そうだね、
でもさ、免許取り立てて結構運転するの楽しいよね。
俺免許取ってからいつでも運転してないんだよ、ね。
そうなんだ。
マジか、
うん、俺さ、免許取りに行くまでさ、俺絶対運転するの好きじゃないと思ってたんだよ。ただの苦痛の作業だと思ってたよ、運転、うん。でもさ、やってみるとさ、その俺、初めてさ、車運転したときで、マリオカートじゃんって思って、もう本当に、
ね、
これ、ね、ゴーカートの豪華版じゃんって思ってびっくりしたんだよね。なんで大人ゴーカート乗って楽しんでたんだろうっていうの本当に思って、
ちょっとね、意外とね、なんか瞑想の効果がありそう、他のことを忘れられる。
だから意外にやっぱ車好きな人ってのは多いから、
うんうん、ドライバー好きな人は多いと思う
ね。
まあそれはカーシェアサービスに移っていくのかもしれないし、もしかしたら。
でもやっぱ、
マイカーを持ちたいっていうのは、
ロマンは自分の車でっていうのがな。
そうだね、
なんとなくね。まあでもこの価値観もやっぱ時代が経つにつれて、
まあそう、まあ、でもこういう巨大なプラットフォームが今すごい盛んに提唱されてる。
いや面白いね。
このプラットフォーム自体は北欧のどっかの国、
そうそうそう、フィンランドかスウェーデン、そうそうそう、そうなんで、ヨーロッパのどっかっていうのは知ってたけど、どこだっけな、
フィンランドじゃなかったかな、
なんかめちゃくちゃマーズが盛んな地域があるんだよね。
そう、フィンランドだ。
フィンランドか。
フィンランドから始まって、
そうそうそうそうそう。
で、まあ今すごい世界的に、
うん、
もうとりあえずマースみたいな状態。
ナイス。
やっぱり
その我々の分野ではね。
とりあえず、あ、そっか、州はそういうことだもんね。都市開発とかそういうことに関連してくるのか。
とりあえずマースを、とりあえずマースを導入していきましょうよっていう。
確かにね。
その完全に流行にある。
そうそうそう。
でもまあ、やっぱメリットが大きいもんな、そのデメリットの数に比べて。
デメリットの数に比べてメリットは大きいけど。
え、デメリットって何があるの？さっきの運転が楽しい。
デメリットっていうか、その難易度が高い。
うん、ああ、はいはいはい、そうだか。
あの、例えば、トモがさっき言ってたみたいに、東京から浦安に、車を、A 先が言ってたのか。
うん、
まあ、ごめん。まあ、移動するってやつがあるじゃん。
うんうんうん、
あれも、少数じゃ意味ないじゃん。
ああ、なるほど。
たくさん必要なの。
だからある程度もできちゃってるから今、あの既存の、そっから移行は難しいっていう話か。
そうだし、それこそさっき言ってたように専用レーンを作るのなんて、
そうだね、
交通ネットワークの大改造でしょ。
そうそう
そう。そんなことに、それにかけて投資する勇気がじゃあありますかって言ったら、そんな大胆に投資する勇気はないはず。
しかも多くの人動かさなきゃだしね。
そう、しかも例えば
調整するしかないもんね。
そう、多くの人を動かさないといけないし、
うん、
そのまあ規模的な問題かな。規模を投入しないと意味がないようなサービスだから。
うん、
そうね。その自動運転を実現するので何が難しいかっていうと、実際の行動を走らせた時に、
そう、
あ、いきなりなんか例えば飛び出してくるみたいな、そういう不確定なことが起きた時にどう対応するかっていうのが自動運転が克服すべき大事なやつで、ってなった時に自動運転を導入しようってなった時に、ある程度もう発展してる国だと逆にもうすでに交通インフラが整ってる分、逆に導入しづらいっていう問題があるんだよね、自動運転を、うん、なんだけど一方で今あまりその自動車とかのインフラが整ってない国だとかえって導入しやすかったりするっていう。
まあ初手からそれに移行できるから。
そうそうそうそうそう。
まあ、あの、なんか発展途上国の方が Wi-Fi がいいとか、
そうそうそうそう、
発展途上国の方がガラケーが多いみたいな。
そうそう、固定電話
吹っ飛ばしてみたいな。
そういきなりテクノロジーがで発展途上国に追い抜かされるっていうパターンはいろいろあるなと思ってて。
だって途上国今グラブめっちゃ使いやすいもん。
そうそうそうそうそうそうそうそう。で自動運転がじゃあそういう、ある程度も進歩してる国でどういうふうにまず応用されるかっていうと、工場の中とか、まあ、ある程度レールみたいな移動する道が決まってて、うん、そして人もあんまりいないっていうところで、自動運転、なんか荷物運ぶ車みたいなことを自動運転でやるっていうのは、結構そういう、まあ、日本でも全然、実際に今も、そういうことを実証で検証してる人、企業とかもあったりして、うん、まあ、工場の自動化かっていう形で。っていうので、そうだね、自動運転は、まあ、日本では数十年先っていう規模感っていう感じですぐ導入されるか分かんないけど、まあ、導入されたらいいことしかない気がするな、俺は。
そうだね。まあ、自動運転がいつ導入されるかは難しい話だけどね。そのタイミングを見誤って、そのドイツのダイムラーっていう会社は、そのシェアカーのサービスを展開していたんだけど、
うんうんうん、
北米とかでは撤退に追い込まれてるみたいな。もともと自動運転とかを想定してシェアカーサービスとかを展開していたんだけど、
うんうんうん、
意外とまだまだ自動運転が先だなっていう感じになっちゃって、なかなか まあでも。
で、そうだね。で、最近アップルが自動運転車事業に入ってきたじゃん。
うん、そうだね。アップルか。
そうそうそう。
あ、あのかっこいい車か。
そうそうそう。
え、まだ出てないよね。
うん、なんか、どっかの製造会社と。
会社と、なんか協議してるんだけど、ヒュンダイだったっけ？
あ、そうそうそうそうそう。
ヒュンダイと協議してるんだけど、まだ、まだ、なんか最近決裂したいや、してないみたいな噂が出てるぐらい。
うん。
噂レベル。
で、結構それでアップルもなんで自動運転に入る、事業に入るんだっていうふうに驚いた人も結構いると思うんだけど、自動運転ってイメージは、コンピューターに車輪をつけてるっていうイメージなんだよね。
うん。
そうそうそう。だから、っていうので、まあコンピューター、まあソフトウェア開発とかに技術がある、まあ Google もそうだし、そういうところは意外と参入しやすいっていうのがあって、
うん。
で、Google の元会長、エリック・シュミット氏が、車とコンピューターは出てくる順番を間違えたって言ってて、どう考えても正解はコンピューターに車をつけることだっていうふうに言ってるんですよ。だからもともと車っていうのは、まあそもそもコンピューターがあって、ある程度制御できるものに車輪をつけるっていうのが正解だっていうふうに言ってて。
うん。
うん。はい。なんでやっぱりそのコンピューターに関して技術を持ってる企業が、買っていくんだろうなって思ってます僕は。
だからまあ渋滞とかもあれコンピューターがコンピューターが制御してくれば渋滞なんて起きないんだよね。
そうだね、渋滞ってなんで起きてるかっていうと、
心理的な面だから
そう、まあ心理的な面っていうか、まああれだよね、そのブレーキ踏むタイミングがちょっと遅かったりとか、
うんうんうん、
そういう人間の反射速度の問題だからな。そうそうそうそう、あれだよね、それこそあの
渋滞学
高校の、
はいはいはい、西
渋滞学
なんていう先生だっけ、忘れちゃったな。
まあ私の担当教科も渋滞やってるんですが。まあ移動だからね。
うん。で、
まあそういう、
うん、
そういうことだね。うん、まあだからトヨタがやってるウーブンシティ。
あるね。スマートシティってやつ、ね。
そう、スマートシティ、ウーブンシティっていうのを、まあそういうのを実験したいんだけどね。
まあ確かにね。
だけどまあ。
まあ難しいと思うな。でも、
あ、だからでも
自動運転がどのタイミングで来るかだよね、問題は。
タイミングか。あ、
タイミングで来るかだし、マースも多分その考え方としては素晴らしいけど、じゃあ果たして流行るのかってなったら、そのハードルは高い。
うん。
いやー、まあそうだね、確かにな。いや、日本やばいね。このままだと。自動運転業界は。
まあ、日本がやばいのは、多分、自動車からうまく移れるかどうかって話だけど。
そうそうそうそう。
うん。だからあれだもんね、そのハードに、そのカーナビとかソフトを入れる時代から、ソフトに車輪をつける時代に
変わる。そうそうそう。まさにそう、まさにそう。
だから、本当にトヨタとかはどちらかといえば、本当、ハードにカーナビをつけるのが上手な会社だからってこと。
そうそうそう。
でもトヨタも生まれ変わろうとしてる。
らしい
ね。トヨタがなんかね、そういろいろ頑張ってるの聞くよね、やっぱり。
ウーブンシティに。
うん。
まあでも、戦う相手は巨大だよ。
巨大だよな、やっぱり。
まあ、トヨタ自体巨大だけど、
うん、
Google とか Apple も参入してきてるし。
やっぱなんか日本にさ、すっごいでかいソフトウェア会社ってそんなにないよね。NTT とかになるのかな。
トヨタと NTT が今協力してる。
うん、ああ、頑張ってほしいね。うん、
ただ日本人はどうしても海外の企業に憧れてしまうから。
憧れ？
あ、なんていうんだ。海外で流行ったものじゃないと自国では受け入れないぞっていう文化があるから。
そうだよね。
中国とかでは自国の産業がすごい発達してる。鎖国してるから、海外の産業とか。
てか、まあそもそも流行ってるものを自社で生み出してっていう形じゃない、中国は。
そうね。
まあでもそれは、本当は車輪の再発明でよくないと思うんだけどな。まあ、あるものは使ってった方がいいんじゃない。
まあそうだね。
ただ、まあ人があまりにもそれ、なんか自分で新しいものを生み出せなくなっちゃうのは、それはまた別の話だけど。
うん、そうだね。確かにな。
うん。
まあでもマースはこんな感じかな、うん、マイカーマイカーってかモータリゼーション、自動車社会が、個人が自動車を持つこの社会ではあまりにも大きな課題が生まれてしまうから、
うん、
まあそれこそ地球環境の環境問題とかもそうだし、渋滞、うん、
はいはい、
あとはまあ中心の商業が捨てられてしまうとか、
うん、
たくさんあるから、それをマースに転換させることでモビリティの革命を起こして社会課題を解決していこうっていう話題かな。
うんうんうん、
ナイスまとめ
ナイスまとめ
いいっすね。